はい、今から、ヴァンダルムメソッドの、解説をしていきたいと思います。まず第一にですね、ご自宅に瞑想のスペースをきちんと作ってください。ね、お釈迦様の絵なり、ね、仏像なりを置いて、その前に、お線香を立てて、ね、お花を生けて、それからお水をね、お供えして、でそれでまあろうそくがね、お使いうんだったら特に夜なんかね、にはいいかと思いますね、ろうそくを使って。でその前に、自分の座布を置く、ね、座布も非常に大事ですからね、必ずマイ座布を手に入れて、その上に座ってください。でその前に、体がね、硬くなっていると、瞑想できないですから、ヨガなりね、何なりストレッチングなりをして、体をほぐしてからやってください。ね、瞑想にふさわしい時間は、まあ早朝とか夜とかですけども、まあもちろんね、一日いつやったっていいわけだし、まあ修行道場だとね、一日中やってますね。ですから皆さんの、都合に合わせて、やってみてください。ですか？はい。で今からですね、ヴァンダルムメソッドっていうものに、入っていきます。でこれは、ヴァンダルマっていうのは私が、主に日本の曹洞宗の釈迦多山の伝統と、それからテーラワーダの、パオセヤドのパオメソッドっていう伝統、この2つに深くコミットして、でその上で、一つのダルマ、お釈迦様がインドのブッダガヤでお悟りを開かれた時は、まだ全然宗派とかなんてあるわけがなくて、ね、お釈迦様はある一つの真理を発見された。でそれが、アジアの各地に広がっていくにつれて、ちょっと形の上でいろいろな違いが出てきてしまった。これは何なの、ね、でももう一度それを元の形ですね、一つのダルマ、ワンダルマに戻していくっていう運動を今しています、ね、でそのための方法としてワンダルマメソッドっていうのを使っております。でこれは主に、最初に、四大分別観っていう体を徹底的に見る瞑想をして、それから、慈悲の瞑想をして、で最後にアナパナサティ、アーナとアーパーナ、吸う息と吐く息に対してサティ、マインドフルネスを持っていく、ね、その3つからできています、ね、でこれを通して、今まで我々はずっと、ある客観的に実在する世界を生きていると思っていたんだけれども、それこそがとんでもない思い違いで、我々が生きてきたのは、我々が存在していると思ってきたのは、あれは全部我々の thinking によって作られた世界で、全然客観的に実在する世界ではなかった。で、その世界を作ったのは紛れもなくこの私です。あなたです。そして私らは、その世界の中の一員として自分を見てしまった。その時に般若心経でいうオンリー一切天道無相、天道無双ですね、とんでもない思い間違いを起こしてしまった。で今瞑想っていうのはその天道した思い間違いから出ていくことです。自分の thinking が作った世界から出て、そこから全てを見ること、それがマインドフルネス、それがヴィパッサナーですね、見ること。 で、そこにはどうやって行ったらいいのか。我々が、そういう世界を勝手に作ってしまった時に、あるものを喪失した。で、それが自分の体ですね。体を失って、我々は thinking が作った世界の中をただ生きてきた無有病者のように。で、今無有病者をやめるために、この体を取り戻します。どうやって？まず自分の体を内側から感じることで、そしてこの体を取り戻した後に、その体からも出て、我々はある場所に入っていきます。で、その場所を特徴づけるものが2つあって、それが慈悲とマインドフルネスですね。なので、その場所に入った後は、慈悲によってそこを深めて、で、さらにマインドフルネスによって深める。で、マインドフルネスには対象が、あるので、我々は一番代表的な対象である呼吸っていうものを選びます。吸う息と吐く息と、吸う息と吐く息とマインドフルに見つめる。そうすることによって、その世界をさらに深く入っていきます。大体の流れはこうなっていますね。はい、そしたらば、まずは、体を締め付けるものですね。あの、メガネをね、使っている方はメガネを外しちゃってください。それからベルトとかね、何かを、ちょっと緩めてくださいね。体を締め付けるものを全部緩めていく。余計なアクセサリーがあったら、もうそれも外しちゃってください。ですか？はい、そして、こうやって整えた、ね、自分の瞑想スペースで、お釈迦様に対して、3回お拝をします、ね。そして、その後、この座布の上に、お尻を乗っけて、で、両膝は床についたままです。両膝に、で、一つの足を自分の体に引き寄せて、で、もう一つの足は、もも反対の足のももの上に乗っけます、ね。これが半跏趺座ですね。で、今は両膝と、尾てい骨がの3点によって体を支えています。ですか？はい、じゃあまずは体を左右に揺らします。骨盤がゆっくりとほぐれるようにほぐしてください。ゆっくりゆっくり、右から左へ、左から右へ。はい、ほぐれたら、今度は前へ45度傾きます。で、ゆっくりと反動をつけないで引き起こしていきます。で、そうすると皆さんの腰はドンピシャリの位置になっています。それ以上腰は入れない。だけどもそれを崩さない。今ドンピシャリの腰の位置をキープしてください。そして肩を上げましょう。息を吸いながら、肩を耳に近づけるように上げて上げて上げて、ストンと閉じます。はい、息を吸いながら上げて上げて上げて、吐きながらストンと閉じて。はい、もう一回吸いながら上げて上げて上げて、吐きながらストンと閉じします。はい、体の中にある空気を全部吐き出します。そのためには口よりか、あ、ごめんなさい、鼻よりか口の方がいいですね。口を丸くすぼめて、吐き出します。これは皆さんが想像以上に吐き出せます。私らは普段は完全に吐き出していないですから。 はい、じゃあどうぞ吐き出してください。はい、吸い込んでいきます。自然と鼻から吸い込んでください。はい、じゃあもう一回口から吐き出します。口をすぼめて。はい、吸い込みます。はい、吐き出します。はい、吸い込みます。はい、口の中ですが、舌の先を上の前歯の根っこに置いてください。こうすると全て、が落ち着いていきます。それで口を完全に閉めると、もうどこにもスペースが残っていないですから、椿がね、あぶれるとかそういうことはありませんですか。はい、そして最後に、鼻から、息を吐き出しちゃってください。で、自然と入ってきます。で、この後は鼻からのみ吸ったり吐いたりします。それは、絹のような呼吸。非常に滑らか。だから周りの人が皆さんの呼吸の音に、は絶対に聞こえない。聞こえたとしたらそれはちょっと荒すぎます。ね、そしてどのくらい呼吸のすればいいのか、それは考える必要ないです。皆さんの体が完璧に必要な酸素量を分かってますから。だからもう体に任せて自然とナチュラルに呼吸してください。これから先は呼吸をコントロールすることはないです。はい、そして最後に、背骨ですね。背骨をもうミリ単位で、調整してみてください。前、後ろ、右、左に傾いていないか、ドンピシャのところで、重力に従っているですか。はい、いよいよ瞑想の準備ができました。入ってきます。まずはこの体、我々が、thinking によって自分が勝手に作った世界、それを実在する世界だと思い、誤って錯覚して、でその世界の中を我々は無有病者のように生きてきた。で、今その世界を出て我々の本当の場所に帰っていく。で、それにはどうしたらいいか。最初にまずこの体を取り戻します。我々が thinking が作った世界を無有病者のように生きていたとき、我々は体を失っていました。その体を取り戻す。お釈迦様は体のことをカーヤと言って、 それを観察することをアヌパッサナで、二つ合わせてカーヤヌパッサナ、これがお釈迦様が、最初に教えられた瞑想です。まず体を取り戻す。そして体をどうやって取り戻すのか。体を体の中で観察する。体を外から観察するんではなくて、体の中で観察する。そしてこの体は、4つの要素でできています。地、水、火、風。で、これは地と水。だからこれは土と水と思ってください。そして土と水の割合によっていろいろな形が決まってくる。水の要素が極端に少なくなると土は、レンガのようになります、ね、土を焼くとレンガになる。そして水の要素が多くなってくるとだんだんペースト状になっていく。さらに大きくなると泥水になって、さらに水が多いともう澄んだ水にね、泥がほんのちょっとだけ入ってる澄んだ水になってる。でそれと同じように我々の体も、硬い骨の部分と柔らかい唇のねとか、それからさらに水が多くなると血液とか尿とか汗とか涙とかになります。だから我々の体の中にあるすべてのものはそういう血と水の要素の割合によって決まってくるですか。自分の体をそう見てください。そしてそれと全くカテゴリーが別に火の要素がある。熱ですね。皆さんの体は熱があります。まあ平熱でね 36.何度、それがだんだん高くなって37度、8、9、40となってもとてつもなく苦しくなる。そういう熱がね、熱さがある。でそして今皆さんは、背骨がまっすぐ立っている。それはある力が働いているからですね。その力がないとぐにゃってなってしまうね。でその力の要素を風とか、ね、風の要素と言います。でこの4つによって、我々の体はできている。でそれをちょっと感じてみてください。そして今皆さんは、膝と尾底骨のこの三角形のっていう基盤の上に上半身がスッと伸びている、そういう自分の体が今ここにあること、これをもう大雑把でいいですから感じてみてください。いいですか。我々はずっと thinking の世界を漂っていた。明日へ飛んで昨日へ飛んで未来へ飛んで、そして未来で未来について勝手に心配してきて、過去の嫌な思い出ばっかり思い出して、あの人のことばっかり考えて、あの出来事のことばっかり考えて、その時すっかり体を失っていた。そして今体を取り戻します。まずはそういう地水火風の4つの要素でできているこの体が今ここにしっかりとあること、それをまず感じてみてください。はい、じゃあまずは始まりのカーヤヌパッサナーです。 はい、皆さんは体を取り戻しつつあります。そしたら元体の中へ入ってみましょう。我々がいろいろなことを思考して thinking して、そしていろんな感情を持つ、不安になったり心配したり、それは抽象的に行われるんではなくて、必ず体の中にある反応を起こします。不安になった時に胸の中がなんかザーザーする、みぞおちがギュッと締め付けられる、必ず体で我々は不安になる、体で心配する、そういう体の中の反応を見てください。胸の中、みぞおち、お腹ね、そういう自分の思考や感情の体の中の反応を見ていきます。はい、それではおへその下の下腹に、注意を移動してください。そこで何起こってますか？息を吸ったらお腹が膨らんで、息を吐いたらお腹がへこんでいる。膨らんで縮んで、それが吸って吐いてとシンクロしていきます。その様子を感じ取ってください。そしてそこから何かが体の中へ広がっていく、それを感じてください。 はい、それでは、手のひらをひっくり返します、手のひらが天井に向くように置き直してください、それをももの上ですね、膝とももの上に。はい、皆さんの右手、それはセンサーです。センサーといっても外にあるものを感じるものではなくて、内側にあるもの、皆さん右手をそういうふうには使ってこなかった。右手をただ道具として使ってきた。だけど今は道具としての右手ではなくて、右手そのものを感じてください。そこには何があるか。先ほど下腹の吸って吐いてから体中に何かが広がっていった。それを今右手がキャッチしています。それ何ですか。なんか微細なエネルギーのようなもの。そしてその結果として右手の表面がなんかチリチリいっている。5本の指の中シュワシュワいっている。右手の手のひらから何かが湧き出ている。それはもともとあったものだけども、我々がシンキングの世界を無有描写のように漂っていた時に全てを見失っていたもの、それを今再び発見していきます。はい、この微細な感覚、微細な身体の瞑想を右手から始めてください。はい、右手の手のひらの中で感じたものを、広げていきます。右腕、右肘、右の二の腕、そして肩、左手左腕、両手両腕、道具としての腕ではなくて、ただそこに存在している右腕と左腕、生き生きと存在しています。足へ行きましょう。右足の先、つま先、5本の指、そして足の裏、土踏まずから足首、かかとにかけて、 してかかとから足首、アキレス腱、ふくらはぎ、そして膝小僧の硬いところと裏側の柔らかいところ、それから体積がでかい、太もも、右の太もも、太ももの中をたっぷりと感じてください。そしてそれは足の付け根へとつながっていく。右足、左足、そして今お尻が、座布によって支えられている、その支えられている感覚をよく味わうことで、お尻の中に入っていきます。そして両足とつなげて下半身として捉えてみてください。生き生きとした下半身、はい、尾底骨を感じてください。今から上半身へ行きます。尾底骨のところから背骨に息を通していきます。息を吸いながら背骨の中を上がっていってください。1センチ、1センチ。頭のてっぺんまで来たら今度は息を吐きながら降りてきます。吸って登って吐きながら降りてくる。はい、じゃあ今度は背骨だけじゃなくて、息を吸いながら同時にお尻、腰、背中、肩骨周り、肩、首、頭を同時に感じて頭のてっぺんまで来ます。息を吐きながら頭のてっぺんからずっと降りていく。 上半身をすべて感じ取ってください。じゃあもう部分部分ではなくて全体、体全体が微細なエネルギーに満ちているのを感じてください。はい、皆さんの体は微細なエネルギーに満ちています。そしてそれは地水火風の体、そして今、それを地水火風と観察していきます。四大分別感ですね、そうすることによって地水化風の体の向こう側へ飛んでいく。はい、どうぞ。パリ語ではバタビアボテショワヨ、地水化風、アズ、ウォーター、ファイア、ウィンド、またはエアですね。 治水化風の4つの要素でできている体を観察することで、皆さんはそれを超えていった。そして皆さんはある場所にもうすでに来ています。その場所に何がありますか？何か非常に温かなエネルギーがありますね。はい、それが慈悲のエネルギー。そしてこれから全く新しい生き方が始まります。この慈悲のエネルギーに従って生きていく。今までは残念ながらネガティブなエネルギーに突き上げられながら生きてきた。全くエネルギー源が違います、これからは。そしてそれが極端に出るのが人間関係。このネガティブなエネルギーに突き上げられて、我々は誰かをいつも攻撃していた。そしてそれは自分に対しても攻撃するようになっていた。自分が自分を攻撃する。そしてそれが今すべて終わりました。今度は逆に自分が自分に対して慈悲を向けていきます。はい、じゃあここから慈悲の瞑想に入っていきます。じゃあまずは対象は自分です。この自分に対してこう念じてください。私が幸せでありますように。私が苦しみから解放されますように。手のひらも下に向けて置いてください。はい、皆さん慈悲のエネルギーに直接触れました。それは仏教用語でも概念でもなくて、本当にリアルに実在するもの。はい、それに基づいて、他人との関係を再構築していきます。まずはこれまでの人間関係の中で比較的に良かった関係、皆さんの大好きな人との関係、家族やパートナーや子供や大親友、あるいは尊敬している先生との関係、そういう人の中から一人、たった一人でいいですを選んで、その人 1.5 メートルぐらい先に置いてください。そしてその人の幸せそうに笑っている笑顔を思い浮かべて、皆さんは心の底からこう念じます。この人が幸せでありますように。そう皆さんは念じると、皆さんその人の心の中に入っていける。 そうすると意外なことに、その人は笑顔の裏側にたくさんの悲しみや痛みを抱え込んでいた。皆さんにはそれが耐え難い。で、後年実にはいられない。この人が苦しみから、悲しみから、痛みから解放されますように。はい、それを心の中で何度も何度も念じていくと、慈悲のエネルギーがさらに強くなって、皆さんは何か不思議な、全く新しい場所に入っていく。で、その時はもう言葉はつかなくて結構です。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。はい、皆さん、今不思議な場所に立っている。今まで生きてきた場所とは違う、明らかに違う場所で、その時世界が全く違って見える。皆さんの目は慈悲の目になっている。そうすると今までだったら大親友と今日見せすれ違った赤の他人とは全く違う存在でも、今の皆さんにはその二人が全く同じように見える。はい、じゃあそれを確認しましょう。皆さんが外へ出て、いろんな場所で赤の他人の人たちとすれ違います。電車の中、お店の中、レストランの中、道を歩きながら、つい先ほど、あるいは昨日でも結構です。出会った人、一人ぐらい覚えてるかと思います。なんか特徴があって。はい、じゃあその人を目の前に置いてください。もちろん名前も知らなければ、どこの誰かも知らない。その人を目の前に置いて、こう念じます。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。 はい、今その見ず知らずの赤の他人の人に対する非常に強い慈悲が強くなっています。なんだけど、今までの人間関係を振り返ると、残念ながらネガティブなエネルギーに支配された人間関係、ある人との関係は長期にわたって、何かその人とは分かり合えない、すべて誤解される、すべてを悪く取られる。で、こっちもどうしてもネガティブな感情を抱かざるを得ない。そういう非常に不幸な関係ありますよね。はい、じゃあそういう人、不幸な関係だった人、その人を今の場所から見てください。はい、じゃあその人 1.5 メートルぐらい先に置いてこう念じます。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。はい、これで不幸な関係にピリオドを打ちました。そしてようやく皆さんは、 この世界のすべての人に対して、慈悲を送る準備ができました。でもそれを順番にやりましょう。同心円に広げていきます。今皆さんがいらっしゃる場所、家の中、どこでも結構です。もうそのすぐそばにいらっしゃる人たちが幸せでありますように、苦しみから解放されますように。それからちょっと外へ出てみましょう。ご近所を歩いて、そのご近所で出会う人たちが幸せでありますように、苦しみから解放されますように。それから市町村ですね。私は鎌倉に住んでるので、鎌倉市の人たちが、大阪に住んでる人は大阪市の人たちが、それから都道府県、神奈川県、福島県、広島県の人たちが幸せでありますように、苦しみから解放されますように。そして日本のすべての人たちが、それから東アジア、お隣の韓国や台湾や中国の人たちが幸せでありますように、苦しみから解放されますように。それからどっと広げて、地球上のすべての人たちが、そしてこの地球には人間だけじゃなくて、あらゆる生き物たちが住んでいる。そして仏教から言うと、目に見えない存在もいる。下から行くと地獄にいる、地獄で苦しんでいる人たち、餓鬼、畜生、修羅、そして人間界があって、その上に天上界がある。天上界の人といえども、完全に苦しみから解放されてはいない。そういう者たち全てを含めて、こう念じてください。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。 はい、この地球上のすべてを慈悲が覆い尽くしましたけれど、不思議なことにその慈悲を拒否する人たちが何か皆さんの周りにいませんか。その人に何が見えますか。何かダークなエネルギー、真っ黒な煙がその人の中に見えます。そしてその結果としてその人はネガティブな感情と思考と、それはネガティブな言葉となり、ネガティブな行動となり、ネガティブな結果を巻き起こしている。そしてそれが慈悲を受け入れない、慈悲を拒否する、その人にはもうどうにもできない。なので皆さんがちょっと手伝ってあげてください。皆さんはその黒い煙を吸い込んじゃってください。吸い込むとそれは皆さんの中でまるで焚き火にくべられた焚き火のように燃え尽くされていく。そしてそれは燃え尽くされた後に慈悲の光へと変容していく。その慈悲の光をその人の中に息を吐きながら吹き込んであげてください。で、こう念じながら、息を吸いながら、この邪悪なエネルギーが、真っ黒な煙が全て浄化されますように、して息を吐きながら、この世界がすべて慈悲の光で満たされますように、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いてください。 今ね、吸ってること吐いてることが非常にきれいに見えている。そしたらもう、ここで、慈悲の対象を落としちゃってください。そして吸ってること吐いてることそのもの、それを皆さんは非常にきれいに見えている、その状態をマインドフルネスと言います。もうそこにはもちろん好き嫌いはないし、慈悲がただありのまま、慈悲をバックグラウンドに持って呼吸がただありのままに見えている。はい、その状態をキープしてください。アナパナサティですね。ちょっとしばらくやってみましょう。この時間はね、もう、好きなだけやってみてください。はい、アナパナサティ、もっとね続けたい人はどうぞお続けになってください。どんどんどんどん心が静かになって、平安そのものの世界が広がってきます。呼吸はずっとそこに存在している。そしていろんなね現象が起きたとしても、それはそれとして置いといてください。何も恐れる必要はないです。はい、そしたらですね、終わりに、皆さんずっと今じっとしていましたので、体が硬くなってますから、一回ね3回呼吸をしましょう。吸って吐いて、はい、それからゆっくりと体を左右に揺らしてほぐしてください。そしてね、足をねずっと曲げていたので足にちょっと負担かかってますから、ちょっと足を伸ばしましょう。伸ばして、かかとを突き出すことによって膝の裏の柔らかいところがね伸びるようにしてください。10秒いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 そして足首をちょっと回しましょう。回すことで足全体がリラックスします。はい、一定の方向で回したら今度は逆に回しましょう。はい、そしたらまたもう一回ね、あぐらの姿勢に戻って、今ちょっと痛みを感じているところを、指圧なりマッサージなりしてください。膝の周りとかね、いろんなところですね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあこれで一応、ワンダーメソッドを終わりにさせていただきます。